おはようございます。高原豪二郎です。実は私は物を探すのが大変苦手です。整理整頓をしないのがそもそもの原因なんですが、しょっちゅうあの本がない、この記事はどこへ行ったか、財布が見当たらないなどと言って、もう部屋の中で大騒ぎするんですね。先日あるエッセイを読みました。四つ葉のクローバー探しの名人の話です。普通、クローバーは、三つ葉ですよね。ところがこの名人にかかりますと、立ちどころに四つ葉のクローバーを見つけ出すんですね。何か秘訣があるんですかと聞かれて、このように答えているそうです。必ずあると信じて探す、ということだそうです。真理というのはいつも単純なんですね。大体クローバーの変種ですから、確率的にも必ずおるはずなんですが、ないかもしれないと思ってみると、目の前にあっても見つけ出すことができないそうです。神様は必ずあなたが応答してくれる方であると信じて語りかけてくださる方です。今日、この神のメッセージを聖書の中からご一緒に考えたいと思います。実は聖書の中には、探し物をする話がいくつか出てくるのです。一箇所お読みしたいと思います。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら、大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。迷子の羊を一生懸命に探し歩く羊飼いの話です。さて、探すためには条件があるんです。それは探しているもののことをよく知っているということなんですね。ある教会の日曜学校で祝日を利用して子供たちを大勢連れて公園へ遠足に行ったそうです。電車で小一時間かかるところですが、道中みんなではしゃぎ大変楽しかったそうです。ところが現地の公園についてみると大変な人混み、全員、集合で点呼してみるとなんと一人足らなかったんですね。途中で迷子になってしまっていたのです。八方手を尽くすんですが本当に見当たらない。とうとう公園内の交番に行きまして、おまわりさんの協力を頼んだのでした。するとおまわりさんはおっしゃったんですね。どんな服を着てましたか。確か赤の T シャツ、いや待てよ、青だったかなと。ではどんなズボンでしたか。ジーパンだったと思います。いや半ズボンだったかな。いやジャージかなと。どんなリックサックですか。グリーンだったと思うんですが、あるいはしましまかもわかりませんみたいな感じなんですね。電車で小一時間も一緒に語り合っていたのに、その子の特徴が思い出せないのです。おまわりさんは言いました。それでは探せません。とうとう彼はお母さんに電話をしまして、お詫びしつつ、お子様はどのような服でしたか、どのような靴でしたか、どのような持ち物でしたか。お母さんはスラスラと答えることができたというんですね。どうしてスラスラと答えることができたでしょう。お母さんが用意したものであったからです。そしてお母さんが準備したもの、そしてお母さんは個別に我が子を愛しているのです。そして深く愛しているので、その子の特徴を鮮明に覚えているんですね。その人の特徴を知らなければ、その人を探し出すことはできないのです。さて、羊飼いであるキリストは、あなたを探し歩く方です。そしてこの方は、あなたの特徴をよくご存知です。第一に、あなたの成り立ちをご存知です。 聖書の中に、神は私たちの成り立ちが塵に過ぎないことを心に留めてくださっていると書いてますね。人間というのは決して強いものではない。体温が一度上がるだけで顔が赤くなったり青くなったり、食べなければ飢え、飲まなければ渇き、愛がなければ倒れてしまうものですね。その私たちの弱さについて同情できない方ではない。よくご存知の方なのです。第二に、あなたの本当の目的をご存知の方です。なぜなら神は作り主なんですね。ラジオの前のあなたは少し部屋を見渡してください。あなたの部屋の中に目的のないものってあるでしょうか？机も椅子も本棚もスリッパも、必ずそれぞれに目的がありますよね。それは作られたものであるからです。作られたものには目的と使命があるんですね。それは作者が一番よく知っていることなのです。あなたをお作りになられた神様は、あなたの使命をご存知なのです。この使命からずれて迷っている状態を聖書は罪という言葉で語るのです。第三に、神はあなたの行く末をご存知の方なのです。羊飼いを離れた羊は、早晩滅びる以外にないんですね。餌を見つけ出すことができない場合は餓死です。羊というのは足は呪いし、目は悪いし、鼻は効かないし、角はあってもこれは武器にならないんですね。もし餌を見つけ出せずに餓死するというのでないならば、これは獣に襲われて殺されるのを待つばかりです。あるいは病にかかって倒れ伏してしまうのです。羊という動物は羊飼いから離れて生きることができない動物なんです。と同時に羊飼いと一緒にいるならば、どんなにきつい環境でも生き延びることのできる動物なんですね。さて、羊飼いとは神を表します。そして羊とは人間のことなのです。神から離れた人間の行く末、その究極の場所がどこであるか、神はよくご存知です。それは死と死後の裁きなのです。そしてこの死と死後の裁きは、人間のどんな努力によっても解決することのできないものなのです。だからこそイエス・キリストはこの世に下ってきてくださったんですね。皆さん、一流の有名なレストランでは出前はしません。お客さんが足を運んで、そうして食べてくださいって言うんですよね。プライドがあるわけですよね。しかし、神は人間よ、努力して、善行を積み、良くなって、そうして天国に自分の力で登ってこい、とおっしゃるのではなく、出前ではないのですが、イエス・キリストをこの地上に下してくださったのです。送ってくださったのです。それは私たちを救い出すためです。罪と死から救い出すためにイエス・キリストをこの世に送り、あの十字架にかけ、私たちの身代わりに死なせ、そうして死が滅ぼされたことを証明するために三日目によみがえらせてくださったのでした。羊飼いは羊を見つけると肩に折って里へ連れて帰ります。どんなに嬉しかったのではないでしょうか。時折誘拐されていた子供が無事帰ってきたとき、一番喜ぶのはもちろんその両親ですが、兄弟も喜ぶ、親戚も喜ぶ、友人も喜ぶ、そればかりかマスコミが殺到して大騒ぎするのではありませんか。見つかった見つかったと大喜びするのではないでしょうか。もし一人の罪人、すなわち神から離れ、神などないという生き方をしている人が、イエス・キリストを通して神のもとに帰るなら、天において大いなる喜びがあるというのです。今日、魂の羊飼いイエス・キリストの声に応え、主よ、ここに私がいます。私はあなたを信じ、あなたを受け入れますと決心していただきたいと思います。